キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今朝もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。10月、私たちはルカの福音書の後半を読み進めていこうとしています。そこからキリストがもたらす救いとはどのようなものなのか、それを理解したいと願っています。確かにキリスト教のパンフレットには、十字架を信じれば人は救われると書いてあります。その十字架を信じれば救われるとは、一体何のことを言っているのでしょうか。キリストのもたらす救いとはどのようなものでしょう。何のゆえにそのことは実現するのでしょう。その結果、私たちはどう歩むようになるのでしょうか。そのことを今日から始めて、このルカの福音書後半から学んでいきましょう。取っかかりとなるのは、一人の人物がイエスと出会うところからです。名前をザーカイと言います。もともとこのザーカイという名前は、正しい人という意味でした。しかし、彼は実際には正しくない人と考えられていました。というのは、彼は酒税人であったからです。酒税人というのは、その当時イスラエルの治められていたローマ帝国に対する責任です。民から税金を集めます。ローマ帝国に納めます。その間で上前を跳ねて私腹を肥やしていたのが酒税人です。そんな様子を人々は見て、お前たちはユダヤ人神の民でありながら、神の民にあらざる者と考えていました。後ろ指を指しては彼らを罪人と呼んでいました。しかもザーカイは、そうやって上前を跳ねて私腹を肥やしていただけではなく、その酒税人の頭であったというんです。酒税人たちを下に従えて、抜かりなくやるように、そして自分のところにさらに財産が集まるようになっていました。そんなエリコの町にイエス・キリストが来られる。ザーカイはそのことを知りました。彼もまたその姿を見ようと出かけていきました。しかし、先にいた人々が列を作っています。ザーカイは背が低かったので、その人たち越しにイエスを見ることはできませんでした。前方に先回りをして、ちょうどあったそこに一軸具合の木に登って、イエスが通りがかるちょうどその時になったと書かれています。何がザーカイを一軸グアの木に登らせたのでしょうか。もちろん、イエス・キリストが各地で成してきた素晴らしい技、教え、それことが興味を抱かせた部分があったでしょう。加えて、各地でイエス・キリストが仲間の酒税人たちに対してどんな態度をとってきたか。人々が邪魔者扱いをし、後ろ指を指して私たちを罪人と呼ぶ。でも、このお方はそうではなかった。親しい友のように私たちに接してくれたという、どれどれイエスというのはどういう人物なのだろうかと出かけていったのでしょう。そしてさらには、彼自身の中に、この道を極めては来たけれども、満たされなかった何かを感じ取っていたのでしょう。彼は、酒税人としては、その道を極めた人物です。その成果として財産をなし、金持ちであったと言われている。この道で得られるもののすべてを得た。にもかかわらず、何かが足りない。彼はそのことを感じていたのでしょう。私たちも そういう思いをすることがあります。年を重ね、人生の歩みを積み重ねてきた方々が、今まで自分なりに一生懸命やってきた、確かに人に対して恥ずかしくない歩みを築き上げた。よそから見れば私は恵まれた人生だと言えるだろう。でも私は知っている心の中に何かそれだけでは満たされない何かがある。若い方々が先に行く人生の先輩方モデルを見て、ああいう風になりたい、ステップを一つ一つ築いていきます。順調な歩み、このまま行けばああいう風に、そうしたら私は幸せになれる。でも心の中にどこか一抹拭えない不安が、果たして本当にこのままで大丈夫なんだろうか、何かが足りないのではないだろうか。ザーカイにとってそれは、自分の歩みを自分で突き詰めても決して埋めることのできない何かでした。決して見出すことのできない何かでした。ザーカイはそんなこともあって、イチジクグアの木の上に登って、ちょうどそこを通りかかるイエスを見ようとしました。五節にはイエスはちょうどそこに来られてと書かれています。ザーカイが見たイエスキリストが来たちょうどと言われているところに、下から来ているイエスがちょうどそこを通られて、実はザーカイが見ようとしてちょうどというそのちょうどより、はるかに大きな神様のちょうどという瞬間がそこに用意されていました。神様はこのザーカイの人生歩みに関わろうと手を伸ばして、彼に呼びかけ、彼を捉え、彼の歩みを導く、ちょうどその時だったんです。イエス様はこうおっしゃいました。五節の括弧の中で、ザーカイ、急いで降りてきなさい。そんなところで時間を潰さないで、すぐに降りてきなさい。今日、あなたの家に泊まることにしてある。どこで約束をしたのでしょう。家していない。これは、イエス様の側が一方的にそうすることにしてある。私は決めているんだ。イエス様が決めている。ザーカイが来てくださいとか、お迎えしたいんですとか言うその前に、今日私はあなたのところに行くことにしてあるんだ。ザーカイは急いで降りてきて大喜びでイエスを迎えました。そしてそれを聞いていた、見ていた人々は、あの方は罪人のところに行って客となられたとつぶやいたんです。イエスという人物は、あのザーカイがどういう人だか知らないのではないか。ザーカイのしたことを言えと言えば、私たちはいくらでも言うことができる。あの貧しいおばあさんのところからどんな思いで、そのザーカイがあのお金を巻き上げていったか。私たちの子供のために必要な取っておいて最後のそのお金を彼が容赦なく踏み切っていったか。どれだけの割合をローマに納め、どれだけの割合を彼が自分の財布に入れ、私腹を肥やしていったか。私たちは全部あなたの前に言い立てることができる。そんな罪人のところになぜあなたは行くの？このことに対するイエス・キリストの答えは、読んでいただいた最後の十節のところに記されています。人の子は、失われた人を探して救うために来たのです。人々は、私たちはこう考える。神の前に正しい人が救われるのだ。おそらく神様の救われるという範囲は、私たちが考えるより大きいだろうけれども、正しいとされる人が救われるのだ。しかし、イエス・キリストがおっしゃったのは、正しい、救われると思われる人の外にいる、 失われた人を救うために来たのだ。しかも、探して救うために来たんだ。手を伸ばして、足を伸ばして、その人と関わって、その人を呼んで、連れ戻して、救うために来たのだ。だから私は、この人が確かに罪人と言われる人かもしれない。あなた方はその悪事を1から100まで言い立てることができるだろう。でも、この人のところに行って、客となることにしているのだ。まさにそのために来たのだ。そしてザーカイとのやりとりはこうです。ザーカイは、財産の半分を貧しい人に施します。騙し取ったものは4倍にして返します。騙し取ったもの、そのものを返すだけではなく、倍にして返すだけではなく、4倍にして返します。そして、財産の中から半分は施しをします。ザーカイがどこまで計算したかわかりませんけれども、おそらくこのことをすべてすれば、彼のところには財産はほとんど残らなかったことでしょう。今までこの財産を築くことが彼の栄光であり、誇りであり、喜びであり、人生のよりどころであり、これを手放した。施しをしている。そのザーカイに対して、イエス・キリストはこうおっしゃった。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。アブラハムの子という意味は二つあります。一つは、彼も神の民の一人なんだ。神の民にあらざる者と言われている主税人だけれども、彼もその内側に、救いの内側に入れられているのだ。これが一つ目の意味。二つ目の意味は、アブラハムに神様が約束をしました。旧約聖書の始めです。私はあなたを大いなる国民にしよう。そしてあなたを通して全てのものが祝福されるのだ。ザーカイはこの時、彼自身が大きな富の祝福を得ていることに良しとされないで、それを惜しみなく施すものとして、歩むようになったのでした。彼はここに生き方を変えられた。そしてそのことを指して、今日救いがこの家に来た。主税人としての歩みを積み重ねて極める中では得られなかった何かを、ザーカイはこのイエス・キリストの出会った時に手に入れた。救いとは、キリストにあって、神のものとされて歩むことです。救いとは、キリストにあって、神のものとされて歩むこと。彼はそこに、自分では見出せなかった喜びを満たしを見出して歩み始めていきます。そして、神様は、私たちをも、その喜びを得るように、その心の満たしを得るように捉えてくださっている。キリストにあって、神のものとされて歩むように、私が自分の人生を極めても得られることのできない、何かその欠けていると思われることを、このキリストにある歩みによって得るよ。そこにあなたの喜びがあり、そこにあなたの人生の充実があり、そこにあなたが誇りを持ち、すべてをかけることのできる歩みがある。ああ、これが私の生きている意味だ。神様は、それを一人一人手にしていただきたい、願っていらっしゃい。皆さんの中には、今日、心のうち何か、ということがあってここに来られた方もあるでしょう。ちょうどと思ってこの御言葉を聞いていらっしゃることでしょう。実は神様はさらに大きなちょうど思ってあなたの人生に関わろうとしています。 あなたにとって本当の歩みがある。その求めをぜひ大切にしていただきたいと願っています。どうぞこれから始まる一週間が、キリストにあって神のものとされた歩みである。その喜びを受け取りながら歩んでください。そして、その中で、神様の素晴らしさ、神様にある歩みの素晴らしさを味わってまいりましょう。主があなたを祝福し、守られますように。主が御顔をあなたに照らし、恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。